いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾 in 大阪。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
私が何を面白いかと思っているかというと、
うん、
京都の人々の暮らしとか間の取り方、人間関係の作り方、着物の着こなし、振る舞い、全てなんだけれども、その町独特の風習、習慣、
うん、
でそれがどこから生まれてきたものなのかっていうのをたどるのがすごい面白いんですよ、
うんうん。
で、先生は京都で1200年前から都会やったっていう、うん、この間言ってはったじゃないですか。そうであったからこその気遣いとか人間関係っていうのを今日はお話ししておきたいなと思ってるんですが、
まず都会にぶら下がってる言葉としては、洗練されてる、上品だとか、うん、もっときらびやかとか、
はい、
洗練されてるで言えば、うん、都会っていうのはある種田舎者の集まりでもあるわけじゃない。
うん、
田舎者が自分の田舎にいた時と同じようなことで人とコミュニケーションしようと思っても取れないわけよ、
はい、
そのベースが違うから、
はい、
じゃあ相手のベースと自分の全く違うベースをどうやってすり合わせて、でお互いが気持ちよく暮らしていけるかってことを考えた結果としてあるのが、例の京都独特の言い回しだとか風習だとか文化、うん。例えば、うん、門履一尺って道江さんは聞いたことありますか？
門履は知ってましたけれども、
うん、
それが一尺、うん、まあ、30センチぐらいですか、
うん、
っていうことは、うん、この番組を通して初めて知りました。
あ、門履ってしたことある？
あります、
うんうん。どの辺まで？
確かに自分のお家の前はもちろんしますけれども、
うん、
隣のおばちゃんところもちょっとスッと行ってたかな。
履くよね、
ちょっとだけね、
うん
うん。でもそれが一尺かどうかはちょっと分からへん。
そう、
うん、
そこがね、
うん、
大きな問題というか、お京都人のやっぱり洗練された部分なんだけど、
うん、
言語化してルール化してるんですよ、
うんうんうん。
で九州でもやっぱり角履きしたら、うん、自分とこだけじゃなくてお隣さんとこまでちょこっと履くんだけど、
うん、
そこに一尺っていう数値化はないのね、
うん、ですよね、
うん
うんうん。
それをあえて一尺という誰にでも分かる基準っていうもの、物差しっていうのを用意してくれる、
はい、
するとそれにすり合わせていくことでお互い円滑にやっていけるし、互いにルールが分かっている人ってことで安心も出てくる、はい、
うんうん。
これは非常にね、高度で洗練された文化だよね、
うん。なんか今の話してただけで、
うん、
私子供の時の隣の村田さんのおばちゃんのこと今思い出すの。
村田さん、
村田正恵って言うねんけど、うん、もちろんもう高橋さんはんねんけど、うんうん、外履きほうき、
うん、
確かに反ってくるのね、ずっと同じ力でグッてやってるからグッと反ってくるねんけど、小さう細こう履きなさい、うんうんうん。私小さう細こう履いてなかったから、同じ方向にグッと力入れてやってたから、あれぐにゃっと曲がってたんやなって、うん、お母さんには私も怒られた。そんなこと思い出すね。
小さう細こう履くと埃も立たないし、
着物も汚れないし、
いいことずくめ、
いいことずくめ、
うん。門履きで言えば、京都の有名な川柳に、門履きはうつつの中に朝ごはんっていうのが、
それ知らない。
本当、
うん、
京都のおかみさんお母さんたちはお隣さんにもちょっとでも早起きして、
うん、
履きたいわけよ。
はあ、
うん、だから皆さんこぞって早起きして、
あ、そうね、
結果として皆さん同じ時間に出てきて履くってこと、
結局ね、
でおはようさんどうすみたいな、どうすっていうのかな、はい、違うな、
おはようさんどうす、
うん、そんな感じで、うん、そう、だから皆さん同じ時間にあれ履いてあるやん。
あ、そうですね。
それがね、うん、つまらん学校のルールみたいに朝6時から門履きしましょうとかやったら、
うん、
ならないって。そう、
あ、そうですよね、う
ん。でもなんとなく気持ち的に、うん、お隣さんよりはちょっと早いとこ履いとこうかなと思って、うん、そのお隣さんももうちょっと早いとこ履いとこうかなと思ったら一周ぐるりと回って、
うん、
なぜか朝6時に揃ったように履いてるっていうのが、ね、うん、できるっていうのが、これがねやっぱり言葉にしない、うん、言葉あげしないけども、うん、暗黙のうちにお互いの尊敬とか信頼とか敬意全部ひっくるめて、街の見えないルール化ができてるし、
はい、
その見えないルールが見える京都人は結託するし、
うん、はい、
そのルールが見えなくて朝履いてない人ってのはえと思うよね。
確かに、
うん、でよそさんはみたいなことをね、なるじゃん、
う
ん、
そうですよね、
うん。じゃあ門履きって年配の立場は暗黙のルールってのがあって、
はい、
大人の世界があるんだけど、それ今の若者に通用すると思う？
あー、そっか、
うん、
うん。
それはね難しいですよ。 だから何をしてるかと言ったら、うん、門履き一尺を京都の中学校では道徳の時間に教えてるのね。
そう、
これで京都の文化ってのは守られてんの。
なるほどね。
何を教えるかって言ったら、どのお家も朝門履きする戸建てではないかもしれないじゃん、
はい、
マンションに住んでる子もいるから、はい、
うんうん、
ほらまず門履きってのはこういうことですよってことを教えた、はい、門履きは京都に伝わっているしきたりの一つなんですよって、うんうん、自分の家の前の道幅とお隣のお家の境界からお隣の内側に30センチ1尺分だけね、うん、多めに履くんですって、うん、お家全部履いちゃうと変に気を使わせるし、うん、はい、うん、かえって迷惑、何事みたいな、
うん、
かといってうちのとこだけ履いといたら何なん、
そうだね、
うん、ここ履けてないやみたいなのが、
そう、ね、
何センチか出てくるわけじゃん、
はい、
でも隣のお家まで30センチ分まで履いといたら、うん、そういうことは起きない、しかも履かれた方も嬉しいから、
うん、
互いに履き合う気持ちがほうきに乗っかって重なり合って、
うん、
コミュニケーションが生まれていくっていう、
うんうん、
お互いに気持ちよく生活しようっていう暮らしの知恵だよね。
そうですね、
そういった知恵の部分を昔はね、おばあちゃんに習ったとかいうことだったんだけど、今は授業として身近にできる目配り、気配りとして教室の中で考えようねってことで京都はやってるんですよ、
うん、
僕らよく聞いたんだけど、大阪の人は小学校1年生の1学期のホームルームの時間になんでやねんの練習させられるって、
ね、うん、いやそれ1年生じゃもう遅いでしょ。
あ、遅いんや。
もうかんでしょ、もうそんな。
幼稚園
もっと3、4歳の時に刷り込まれてないと無理ですよ。
あかんねや、
うん、そんなんは無理です、うん、
あ、まあ、そんな感じやから。
あ、そっか、
うん、門履きもね、
そうね、
門履きも大人になってから教えてもあかん、ね、ちっちゃい頃から
ってことで、ちっちゃい頃からね、うん、はあ、なるほど。なんかご興味がある方は京都人の密かな楽しみというもので、うん、とネットでね検索して動画を見てもらうと、
番組の新作ができる時は必ず旧作をね、
あ、そうだ、
放送するんだ、うん、2021年の夏ぐらいに放送するかもしれないね、
うんうん、そうですね、
うん、
それを見ているとね、
うん、
例えばこう物を頼む時の頼み事の仕方とかもスマートな方法が出てくるじゃないですか、
うんうん、
で頼み事で内諾を得てから手土産を渡すとか、でないと詐欺に渡してしまったら断る方もやっぱりね、
うん、
立つせないっていうか、なんか恥かくじゃない、
うんうんうんうん、
だからそういうのとかも自分ができてるかもしれんけど、こういうことってちゃんと子供にも教えとかなあかんなと思うんですよ。改めて口にして言うことがないから、うんうん、
そこがね、
うん、
京都なんですよ、
うん、
うち九州じゃない、
うん、
九州ではね、
うん、
それはしないのよ。
どうするの九州は。
うちではしなかった。断られようが、
うん、
受けていただこうが、うん、持っていったものはお渡しする、
うん、でもお話がまとまってか
れてが、ま、それはね、まとまらなきゃ渡さんのかいなみたいなさ、
まとまらなくてそのお話が一段落してから渡すってことですよ、うん、
最初に受かった時も、
え、そうなの、
渡さないものでとか、
あ、そうなんですか、
最初に渡してしまう、
受かって、そうなんですか、うん、
それはもうまず話じゃなくて、そのお家に伺いました、うん、
はい、
上にあげてもらいました、
はい、
あなた様の貴重な時間を今いただいてますっていう、
うん、
それに対してのお礼なんだよ。だからまとまったらまた別のお礼をするよね。
ああ、うん、そういうことなん
だ。だからその辺はね、いわゆる京都のケチって言われる部分がよく出てるよね。
あ、うん、あ、そう、ケチって言われる一面もありますからね、うん、結構ね。あ、だから誤解を生みやすい部分でもあるし、まあ、もちろんこれが正解とかそのね、うん、間違いとかでもないから、地域性ってすごい大きいですよね、
うんうん、
だから他の地域でここでやってることをやったら、
うん、
何やそれって言われることもいっぱいあると思うね。
ちょっと時間となってしま
う。そうですね、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。